お祈りいたします。天にますます私たちのお父様、あなたの皆こそが崇められますように、御国が来ますように、あなたの御前にへり下ります。あなたがすべてを治めてください。私たちが主イエスキリストに倣い、あなたの御心を行うことができますように導いてください。このような旅路においては時として困難なこともございますが、いかなる中にあってもあなたの大いなる御手が私たちを導いてくださっていること、そしてあなたご自身のうちに私たちの人生に対する素晴らしいご計画と目的があることを信じ感謝いたします。あなたにより深く信頼しつつ歩みゆくものとならしめください。私たちの中で問題を抱えているものがあれば、あなたが共にいて力づけてください。それを解決していく知恵と力をお与えください。立ちはだかる壁をあなたが打ち砕いてください。忍耐が必要な時にはあなたの時を待ち望むことができますよう。病の中にあるもの、体の弱さを覚えているもの、疲れているもの、心を傷ついているもの、愛の三翼を持って包んでくださいまして、癒してくださいますようにお祈りいたします。主よ、私たちの心に触れてください。私の心をあなたが満たしてください。また私たちもあなたの心に触れ、あなたの御心を知り、御心を行うものとなることができますよう。こうして場所は違えども、共に心を合わせ礼拝を捧げられます幸いを感謝いたします。どうぞお一人一人の上にあなたが豊かに臨んでくださいまして、この礼拝が心からあなたに捧げられるものとなりますよ。お一人一人をその場にあって、あなたの御霊ご自身が豊かにお導きください。また真理の御霊ご自身がこのものを助け導き、御言葉を語らしめくださいますよ。聞く一人一人をもあなたが整えていてください。不時を御手においだねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新型コロナウイルス感染症によるアメリカの死者数は20万人を超えました。ワシントン大学の研究所が公表した最新の予測では、アメリカの死者数は12月1日までに32万5千人に達し、年内には41万人を超える恐れがあるそうです。しかしワシントン大学の研究所は、マスク着用率が上がれば死者数は大幅に減らせるとも公表しているそうです。またアメリカ疾病対策センター所長のロバート・レッドフィールド博士によりますと、感染予防にはワクチンよりマスク着用の方が有効だそうです。現在、アメリカ国内のマスク着用率は 50% 弱だそうです。マスクを着用する人が増えるなら、コロナ感染拡大を抑え込むことができたのではないかと思います。残念ながらアメリカは感染拡大を抑え込むのに失敗しています。マスクは自分が感染しないためでもありますが、他の人に感染を広げないためにも着用する必要があります。自分のためではなく、他の人のためにもマスクを着用することが大切なのです。新型コロナウイルスは、人々の自己中心という弱点をついてきているように思われます。この方が自分が快適だから、他の人のことはあまり考えないという生き方は考え直す必要があるのではないでしょうか。さて、今日の聖書箇所はルカの福音書10章38節から42節です。先週私たちは良きサマリア人の例えを学びました。当時のユダヤ人たちは、ユダヤ人は愛すべき隣人だが、サマリア人は隣人ではない、ましてや異邦人は愛すべき隣人ではないと考えていました。このような思いは 時として私たちの心の中にも起こってきます。この人は愛すべき隣人だけど、あの人は違う。と、私たちは隣人の範囲を限定してしまうことがあります。しかし、主イエスは、ユダヤ人に対して、サマリア人も愛すべき隣人なのだ。隣人の範囲を決めて、その人々を愛すればいいというものではなくて、助ける必要としている人の隣人に、あなたがなるのだ。すべての人があなたの隣人となる、ということを教えられました。このことは私たちにも語られていることです。今日の聖書箇所では、良きサマリア人の例えがさらに展開されています。隣人を愛することは、人々に仕えることです。人々に仕える上で重要なことは、人々に仕えることは、イエス様に仕えることに直結しているということです。私たちが人々を助けるとき、それは直接的にイエス様にしているのだと理解することは重要です。この人のためと思っても、そして多くの犠牲を払って助けてあげても、当たり前のような態度を取られたり、全然感謝されていないということも感じたりします。そんな時は私たちは疲れてしまいます。しかし、イエス様にしているのだとの意識で行うと楽になります。人々から全く感謝されなくても、イエス様にやったことですから、イエス様はちゃんとご覧になっていて、私の労苦に必ず報いてくださいます。ですから、イエス様にしているのだとの意識を持って人々を助けることが必要です。ところが、そこにも一つ気をつけなければならないことがあります。そのことを教えているのが、これからお読みします聖書箇所なのです。38節から39節をお読みいたします。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。今日の箇所には、マルタとマリアという二人の姉妹が登場します。マルタはイエス様を喜んで家にお迎えしました。彼女は喜んで食事を作り、喜んでイエス様と一行のおもてなしをしました。ところが、やがてその喜びが怒りへと変わってしまいます。40節。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。少しでもイエス様に喜んでいただきたいと思っていろいろともてなしをしていたマルタでしたが、やがて気が落ち着かなくなってしまいました。気が落ち着かずと訳されたギリシャ語は、取り乱してうろうろする。心があちこちに惹かれて分散し落ち着かないという意味の言葉です。いろいろとおもてなしのことを考え、やることがいっぱいにあるという中、心があちこちに惹かれてバラバラになり、落ち着かなくなったのです。マルタは、その取り乱した心の不満をイエス様にぶつけて爆発させました。マリアはイエス様の足元に座って話を聞いてばっかりで、ちっとも手伝おうとしない。私だけが、給仕のために忙しくしている。マルタは私だけ、と言っています。私だけがあれもこれもやっている。私だけが奉仕している。私だけがみんなの犠牲になっている。それなのに誰も私のことを見ていない。私だけがこんなに忙しくしているのに、マリアは私のことをまるで無視しているように見える。イエス様だって私だけがやっていることに気がついてくれてないのか。マルタの心は私だけが、私だけが、私だけが、という思いで いっぱいになっていたことでしょう。ここにマルタが陥ってしまった問題がありましたが、マルタの大きな問題は、イエス様にフォーカスするよりも、自分のやったことにフォーカスしたことです。自分はあれもやった、これもやった、私だけがこれをやってる、私だけが苦労してる、とばかりです。最初はイエス様に喜ばれようと思って一生懸命に奉仕していたのです。それがいつの間にか、イエス様よりも自分がやったことに注目するようになった。ここに私たちも陥りやすい罠があります。先週学びましたように、隣人を愛することは、イエス様を愛することに直結しています。私たちが人を助けるとき、それはイエス様にしているのです。そうやって私たちがイエス様にフォーカスしているときは喜びがあります。マルタもそうでした。ところがマルタがイエス様よりも自分があれもやった、これもやった、自分だけがやっているとばかりに自分の行いに心を向けたとき、彼女は苦しくなりました。彼女の心には不満がいっぱいになり、ストレスがたまり、ついに爆発したのです。これと同じことが私たちにも起こります。自分はこれもやった、あれもやった。これだけ自分は熱心になって、他の人たちよりもたくさんのことをやっている。そうやってイエス様に目を向けるよりも、自分がやったことにフォーカスする。そしてやがて、なんで自分だけかと思うようになり、心がバラバラになり、気が落ち着かなくなってしまう。それがマルタの姿でした。そんなマルタに対して主イエスは答えて言われます。41節、42節。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様は、マルタがいろいろな多くのことを心配して気を使っているのだと言われます。あれもこれもと考えて気を使い、忙しくしてるから、マルタの心は様々な方向へと惹かれて、分散し、落ち着かなくなったとばかりに主は言われるのです。私たち人間は、一遍にいろんなことを考えて、あれもやらなければならない、これもやらなければならない、やることがいっぱいあると考えると、パニックを起こすことがあります。私たち人間は考えすぎても良い結果を生むことはできないのだそうです。イェール大学の心理学元教授、スーザン・ノーレン・ホークセマ博士は次のように書き記しています。少し長い文章ですが引用したいと思います。考えすぎるとかえって人生の真の意味や現実が見えにくくなります。考えすぎを続けるも、過去がはっきりと見えてきたり、心の中を覗くことができるわけでもなく、現実直面している問題の解決策が浮かぶこともありません。その代わりに、あなたの思考は否定的な色に染められ、まだ何も始まっていないうちから何も聞こえなくなってしまうのです。悲しみや心配事について考えすぎると、あなたの心は暗く惨めな記憶への道をたどり、これまでの人生で経験してきた失敗や喪失感や失望に突き進んでしまいます。過去に味わった恥ずかしさや苦痛が蘇ってきます。クラスメートに嘲笑われたこと、同僚の前で叱られたこと、両親に愛されなかったこと、そうした悲しい思い出が洪水のようにあなたの心に押し寄せてきて、気持ちはさらに沈んでいきます。あなたの心はわざと良い思い出を無視しようとします。 辛い経験もあったでしょうが、良い経験だってあったはずです。そうした嬉しい経験に導いてくれる明るく楽しい思い出の小道もあるのに、大きな障害がその道を塞いでいるかのようです。そのせいで過去を見つめるあなたの目は偏ってしまい、否定的な方向しか見えなくなってしまうのです。未来に良いことが起こるわけはないと思い込むようになります。自分自身に批判的で、生活の中に多くの問題があると考えており、そうした問題を解決する力も希望もないと思ってしまいます。ある実験結果、考えすぎると、より怒りの炎がさらに燃え上がることが分かりました。怒りの考えすぎでは、自分は不当な目に遭っていると思うことと、そうした不当を他の人のせいにすることが中心になります。ですから私たちは怒っている時にはこんなことを考えます。彼女にこんなひどい仕打ちをされるいわれはないわ。仕返してやる。ところが気持ちが落ち込んでいる時には考えは自分の失敗や過ち、喪失感や敗北感に向きます。考えすぎによって悲しさが増し、不安や怒りがさらに肥大し、人間関係にひびが入り、仕事に支障をきたし、問題解決ができなくなるのです。エール大学の心理学元教授の方がこのように語っています。その心理学者の方は、一つのことを考えてばかりいないで、全く関係ないことを考えて、気持ちをそらすことが大切だと説明しています。私たちが隣人への愛の実践として人々に仕えるとき、何よりも大切なことは、イエス様にフォーカスすることです。イエス様にフォーカスするよりも、自分のやったことに心が向いてしまったとき、マルタと同じになります。マルタは多くのことで煩わされ、怒りを爆発させました。そのマルタと対照的なのがマリアでした。主イエスは言われました。もう一度41節42節をご覧ください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。イエス様はどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのですと言われます。どうしても必要なことは一つだけ。まずどうしても必要な一つのことだけを選び行うことが肝心要なのです。マリアが選んだ一つのこと、どうしても必要な一つのこととは何でしょうか。それは39節に記されています。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。主の足元に座って先生の話を聞くのは、当時の弟子としてのあるべき姿を表しています。イエス様がお語りになる御言葉に聞き入っていたともあります。マリアはイエス様の御言葉を一言も漏らすまいと懸命に聞いていたのです。まずマリアはイエス様にフォーカスしています。自分が何をやったとか、自分は何をやりたいのかという前に、マリアはまずイエス様にフォーカスしたのです。私たちもイエス様にフォーカスすることが必要です。しかしイエス様にフォーカスするといっても、ある有名な画家が描いたイエス様の絵をじっと見つめているということではありません。また自分のイメージするイエス様にフォーカスするということでもありません。教会の十字架をじっと見つめていればいいということでもない。 私たち人間は結構自分勝手なイメージで、自分に都合よくイエス様のことを考えていることもあります。自分に都合の悪いところは排除する。自分の思い込みでイエス様を考えてフォーカスしてもダメです。それはイエス様にフォーカスしているのではなく、結局は自分にフォーカスしているのです。マリアがイエス様にフォーカスしたのは、その御言葉に心を傾けることによりました。そのことが肝心です。まず何よりも、イエス様の言葉に心を傾けることが大切なのです。それは神の言葉である聖書の御言葉ということです。私たちが何ができるか、何をしたいのか、何が好みなのか、何をしたのかという前に、まず、神様が私に何とおっしゃっているのかに心を傾けることこそが重要なのです。主イエスは良きサマリア人の例えで隣人への愛の実践を教えられました。しかしまず、愛の源である神の御言葉に耳を傾ける。いや、神の御言葉に心を傾けることが大切であるということを今日の箇所は教えているのです。マルタの人をもてなす心、その働きはとっても大切なことです。しかし彼女がイエス様にフォーカスするよりも自分の行いにフォーカスしたところに問題がありました。彼女もイエス様にフォーカスしたらよかったのです。そして私が何をしたいのかという前にイエス様が何を望んでおられるのかに心を留めることが大切だったのです。イエス様が何を望んでおられるのかは、イエス様の言葉を聞かなければわからないのです。私たちも同じです。神の御言葉に心を傾けることなくして奉仕活動をすると、忙しさの中で心がバラバラになり、気が落ち着かなくなってしまいます。私たちの愛の行いも、奉仕活動も、まず神の御言葉に聞くことから始まります。神様が私に何を語っておられるのかを、心を傾けて聞くこと。そのことこそまず必要なこと。それがどうしても必要な一つのことなのです。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たちに語りかけておられます。あなたの御心を私たちに示しておられます。それなのに、私たちの側で焦ってしまい、自分勝手な思いで行動を起こしてしまう、そのような私たちであります。その中で、あなたの姿も見えなくなり、イエス様よりも自分自身の行ったことを見舞いに誇るような態度を取ることさえあります。主よ、私たちの心を新たにさせてください。もう一度イエス様にフォーカスすることができますよ。あなた様の御言葉に心を傾けて聞くことができ、あなたが私たちに何を求めておられるのか、心を鎮め、まず聞くことができますように、心からお祈りいたします。今日から始まります一週間の旅にも、主が共におられ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。